はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
本日はお久しぶりこちら行きたいと思います。
なんだろう、
ベストヒット都市伝説。はい、覚えておりますでしょうか。
覚えてますよ。
僕は今この名前が出てくるまでなかなかかかりましたけれども、うん、ランキング形式で、ね、物事を紹介していくというコーナーでございまして、はい、今回はですね、岸本が怖いと思ったニュース、うん、ベスト4をやろうかなと思っておりまして。
怖いってあんまり感じないタイプだと思ってんのよ。
はい、
岸本さんのことをね。
まあそうですね、うん、あんまり
それがなんか怖いって思うって相当ですね。
僕が思うベクトルの怖さっていうのがやっぱちょっとあるんですよ。
そうそう、なんかそれがわからないからどんななんだろうって気になる。
これこういうジャンルっていうのあんまり聞いたことないんじゃないかなっていうのをちょっとね、紹介していこうと思っておりまして、
はい、
じゃあベスト4、
うん、
4位ですね、
はい、
行きたいと思いますけれども、やばすぎる中華料理ということで、
うん、
紹介したいんですけども、はい、世界三大料理でございます中華料理、うん、中国料理、もう世界中どこでも食べられておりますけれども、うん、まあ、日本で食べてる方もね多いと思うんですが、はい、中国でやっぱ本場行ったら中華料理食べたいなって思うのって普通だと思うんですよ。
まあどこの国でもですけど中華は特に思う
っていうか、いや、まあ基本的にはその国の料理食いたいなって思うの普通じゃないですか、
うんうん、思うよ。
で多分俺も行くと思うんですよ。
行くでしょう。
あのね、オカルト車ですし、
うん、あのマーラー豆腐でも食べてみたいよね。
あ、マーラー豆腐ね。
麻婆じゃなくて、ま
あ、辛いやつね。
そうそう、
四川の方かな。
そう、
あれもうちょっと食えるかなとは思いますけども。
気になる。でもね、
はい、
うん、
あるじゃないですか、
はい、
でね、中国ホテルの中にお店があったりとかするんですよね、
う
ん、
します、します、
はい、でその中のホテル観音山っていうのかな、
うんうんうん、
の、中華料理店がありまして、
うん、
でそこで、この間事件が起きたんですね。
ほう、
というのがですね、その中華料理を出しているそのレストランが、
うん、
逮捕されたっていうことなんですよ。
逮捕、うん、
警察が捜査したところ、ここの中華料理屋がとあることをしていて、ちょっと大変なことになってしまったということなんですけども。
怖いんだけど、
はい、
なんかこの時点で
まず一個ここがやっていたこと、
一個、
はい、一個目なんですけども、うん、料理に使っている、
あ、怖い、 いやいや、怖、何、
料理に使っている、
やだやだ、
食材 があるんですけども
、うん、怖、
これが古くなった期限切れのものを基本使っていたということがまずあるわけですよ。
何
やねん、ね、いやいや、何やねんじゃねえ、普通じゃないですよ。でもこれの時点で、
そうそう、完全に
本来は良くないし、
なんかもうあれかと思って、もう人間とかと思って怖かった、はいはい、
違うんですよこれね。 ただこれって、まあ、当たり前ではないですけども、うん、
よかねえか、
中国ならあるかなってちょっと思いません、うん、正直、うん、
まあ正直ちょっとね、
俺はあると思ってたんで、
はい、
別にここには驚きはしなかったん
ですよ。じゃあここは恐怖のポイントではないんだ、
はい、
うん、
なんですけど、この、
うん、
食材ですね、うん、要は
期限
切れの食材を、
うん、
食べさせるために、
うん、
あることをしていたと。
え、
それが実は結構怖かったっていうことなんですけども、
一回動物に試食させるとか、
あ、
腹壊すかどうか見るみたいな。
あ、なるほどね。
違う、
違いますね。
あら、違うんだ。
それはそれで全然怖くはないから。
嫌でしょ
怖くはないっていうか、まあ、いやいや、よくはないけど、
なんだろう、それはあれ、腹壊すかどうか実験とかでなく、
じゃなく、
じゃあ検討つかないな。
むしろ食わせるために努力していた。
努力のポイントなんだ。でもそれの努力が、
はい、
ちょっと怖い。
僕としてはこれ最悪だなって思ったっていうことなんですけども。
何だろう、何、
じゃあ正解言いますけれども、
はい、
下痢止めの薬を料理に全てに混ぜていたということなんです。
めっちゃ怖いじゃん。
これ何なのかというと、もう腹壊すのを当たり前のようなものをもう使っていたということなんですよ、うん、で 特に腹を壊しやすい魚の浮き袋とか牛すじとか、
うん、
そういうものがやっぱやばいんですよ、
うん、
普通に中国の人のが食っても腹壊す、
うん、
つまり集団食中毒を起こす可能性があるようなものが含まれていたと、
はい、
で起こされたら困るってことで、
うん、
ここの料理人たちは、薬物というかな、まあ、その下痢止めの薬物、うんうん、注射液なんですけども、
うん、
を、1テーブルにつき1個、もう添加し続けていたと、
うんうん、
で合計でそれが1612皿にわたってやっていたということがまあ判明したわけですよね。
結構やったな。
もうだから定期的にやってたんですね、うん、で、これを内部告発みたいなのがあって、
うん、
で警察が捜査したところ厨房のゴミから、使用済みのその下痢止め薬がもう山のように出てきたと、
うん、そうでしょうね、1600言ってたらね。
そうで、これがそもそもなんか同じような薬局チェーン店で、このレストランのスタッフと、うん、長年にわたって購入し続けてたっていうことが分かったので、まあもっとおそらくいろんなところでやってたんじゃないかっていうのが考えられるということなんですよ。
これはむちゃくちゃやだね。
俺もこれ聞いた時ちょっと食うの嫌だなって思ったもんね。
うん、
そんなのありえるかもしれんって思ったら、
まあホテルが良くないんじゃない？その中国のさ、
うん、
結構高級ホテルの料理を、
うん、
まあ自分らの、
うん、
まあちょっとなんて言うんでしょうね、その、まあずっと頑張ってきたから、
うん、
あの取材とかもね、
うん、
最後の日にじゃあいいもん食べようかって言ったのよ。
うん、
めちゃくちゃうまいのやっぱり。
うん
うん、すっごい美味しいし、きめ細かな、
うんうん、
まあ接客やし、
うん、
ただ、お客さんの層みたいなのは、
うん、
正直日本じゃ、絶対見られないなっていう感じだった。
中国人の客が多いの？
そう。
うんうんうん、
で、あのね、なんて言うんだろうな、オードブルってあるじゃない？
オードブルあるね。
あれが全皿全部高級なものなのよ。
うん、
もう全部うまい。正直、
はいはい、
アイスも含め、何にもかもうまかったの。
フカヒレとかカニとか。
そうそうそう。めっちゃうまいんですけど、
うん、
次の人のこと考えないね。例えば、
どういうこと？
チャーハンで。チャーハン用に用意されている大きな、
うん、
まあなんかスプーンがあるとしましょうよ。
うん、
入れる用のね、
うん。
思いっきりそれをスープの方にぶち込んだりするの。
ああ、なるほど、ね。
日本じゃこれ俺ありえないと思うのよ。
まあまあやらんな、それは。
平気でしててさ、
うん、
あの、俺一番驚いたのが、
うん、
アイス。
うん、アイスクリーム？
アイス普通にスープの方に入れててさ、アイスをこうグッと削ってコーンに乗せるじゃない。
うんうん、
あれをあのスープで洗ってて。いやマジで何してんねんこいつと思って。
やばいなそれ。
横に水があるんですけど、
普通にイラッとするな。 それ
水がもうあれ、 あれだったのよ、あのいろんなアイス入れて味がついてたから、
はいはいはい、
それに多分つけたくなかったんでしょうね、汚いと思ったのか、
うんうんうん、
そうだけど横のスープで
ビシャ
ってして、スープでビシャビシャした後にすくって食ってたわ。
あ、それで自分で食うんだ。
そうですよ。
あ、すごいね。
俺それはないと思ったよ。俺はそのスープをめがけて行ってたの。そ、目の前でやられたもんだから。
あいつのちょっとな感じが入っちゃうからな。
まあ全員が全員そうじゃなくって、
うん、
ただマナーちょっと悪いなって思う人が何人か見受けられて、
うん、
あの驚いた。
はあ、うん。まあそ、これもね別に他も全部やってるわけではないとは思いますし、うんうん、あのかなりの悪い量刑が発表されてて、
ダメダメ、
罰金が2400万まずね、
うん、
レストランにで、うん、営業許可も取り消した上、薬物を入れた料理人2人とレストランのマネージャー2人はもうあの終身的に食品に関わる仕事は禁止というふ
う
にかなり厳しく
厳しい、ね、
あのされているので、うん、もう料理人として、ね、この方々が表に出ることはないとは思いますけれども、
うん、
まあでもしかしありそうかなってちょっと思ってしまう要素もあるという感じでございます。
ね、まあ、日本でもいるんでしょうけど、
はい、
まあ確かにちょっとこれは怖いわ
というちょっと僕が怖い、リアルに怖いって思う
やつの
1個でございました。
やだやだ、
ありがとうございます。はい、じゃあ次いきます。ベスト3、メキシコの警察官、はい、ということでございまして、うん、この度ですね、
うん、
あのメキシコの警察官がノミネートされたわけなんですけれども、うんうん、 2024年にですね、メキシコの、サポティトランパルマスという町があるんですけれども、うん、はい、ここで、警察官のアントニオ・エル・ディアブロ・リアノという男がいるんですね、うん、でこの男の人が、まあ、警察官としてメキシコでやっていたんですけれども、うん、あるタイミングで思っても見ないことが判明するんですよ、うん、でこの方っていうのは何をしていたのかっていうことなんですけれども、
警察でしょう、ね、
20年間逃亡していた殺人犯だったんですね。
ん？
アメリカで殺人を犯して、そのまんま20年逃亡してメキシコで警察官になっていたという男なんですよ。
ドラマみたい。
いや、ドラマみたいな話、ね、そうなんですよ。2004年にアメリカのオハイオ州でバーで常連客を射殺して、逃亡している男アントニオなんですけれども、うん、この人はですね、あのバークリスマスの1週間ほど前に口論になって、うん、25歳の若造と、うん、で、防犯カメラでもう顔面を打っている瞬間がこう残っていると、うん、でもちろんそれが致命傷になってもう亡くなっているんですけれども、
うんうん、
でしかもその事件の数時間前に地元の店で銃弾を購入していることも分かっているし、凶器の銃は、リアノの自宅の床下からも発見されているということで、うん、もうほぼほぼ証拠は全部出揃っていると、
うん、そうですね。
でも逮捕は時間の問題かと思ったんですけども、彼はうまいことそれを逃げ切りまして、うんうんうん、子供をアメリカに残したまんま忽然と姿を消したと。で、故郷が実はメキシコだったんですね、うん、でそこでメキシコに戻ったらなんでか分かんないんですけれども警察官になることができたそうで、うん、警察官としてそこから普通に、働いていたと、
うん、
そして SNS でも投稿していたりとか、全然そのちゃんとした警察官として活躍してますっていうのを、もう SNS でも出していたと。
へ
ー。で、まあ、結局その辺が SNS のページとかを見つけてしまったことから、まあ、見つかって逮捕に至るということなんですけれども、うん、なんでこの殺人犯が当たり前のように他の国で警察官ができていたんだっていうのを考えるとちょっと恐ろしいというか、もう警察官もそんなゆるゆるでやってんだ海外って思うとね、ちょっとやっぱり日本の感覚では接せないというかね。
警察になるってすごいね。まあバレないようになのか分かんないけど、しかも SNS やるって。
そう、
なんか前木翔さん話してたさ、
うん、
なんかすごい悪人がピザ屋になってすごい腕をつけ、
マフィアだな、
そうか、でピザ屋で大成して、
うん、
でなんか雑誌かなんか取り上げられてバレるみたいな
あったじゃ
ない
、バレたっていう、それに近いですよ ね、うん、ね。でなんでじゃあ警察官選んだのっていうことなんですけど、
あ、それは思うよ。
そもそも論
として、でも捕まらないためなんじゃないの。普通に
違うんですよ。
え、
本人曰くメキシコの人々を助けたかった。
何言ってんねんこいつ。
いやマジで
人殺しといて
どういうことっていう、なんかよくわかんない感じなんですけど、
マジ何言うてんの本当。
これも不思議というかね、うん、ちょっと日本ではまあそうそうありえないだろうなと思うんですけど、
でもなんか日本でもさ、悪党より悪党みたいな気がするがいるじゃん、よく動画とかで流れるさ、ま
あ
ま
ああるよね、うん、
口汚い感じ、
うんうんうん、
あれ怖ない、あんなん、
あの昔のマルボーなんかはね、ヤクザよりヤクザでしたから、そ
うそう、ね、よく動画で古いとかありますけど、
うん、
ガンガン扉殴ったり蹴ったりするみたいな、
なんだっけ、暴力団のマンションに踏み込む、
うん、
瞬間の動画があるんだけど、
あ、そうなんだ、すごいね、
それがバーンっていって、うん、おめえら出てこいこの野郎みたいな、
すごい、ね、
言うんだよね、
言い方が、
めちゃくちゃびっくりした顔のおじさんが出ててさ、うん、えってなってて、
うん、
いや分かってんだぞこっちはこの野郎みたいな、
うん、
めちゃくちゃ怒鳴られて、
あ、そんなに言われるから驚いてるんだ、
えってなってんだけど、うん、すいません多分それ隣だと思いますって言って、
部屋間違えてんだ、
部屋間違えておじさん踏み込まれてブチギレられて
た。なんて言ってんすかみんなは、
なんて言ってる、
その要は間違えた時にすいませんって、
あ隣だみたいな感じで 次行くみたいな感じ。
市民気づけてんだからケアしろよ。
まあ、あの今の話じゃないですけどね、ちょっと前 の、
うん、そうなんだ、
あの動画ですけど、
横だと思いますって知ってた、その人もね、
うん、そうそう、まあ、その隣にだからヤクザ住んでるの知ってたんでしょうね。ちょっと面白い、
すごいね、
映像でしたけど、ね、はい、じゃあ次行きたいと思いますけれども、
その動画、
次2位ベスト2でございます、
うん、結構怖かったよ4位3位、
はい、卵と鶏どっちが先かということで、
怖いかな、
ございまして、
うん、
これが怖いですよ。
いやいや、
なんか卵が先か、うん、鶏が先かっていうのをよく言いますよね、
うん、
なんていうんですか、答えの出ない答えみたいな感じの使われ方をすると思うんですよね、
そうね、
問答ね、問答ね、うん、なんかまあまあ確かにどっちが先なんだろうっていうような感じの話ですけれども、うん、
はい、
これをインドネシアでもこの言葉ってあるんですって、うん、で、ある方がですね、うん、これも2024年の話なんですけど、
今年
や、はあ、インドネシアで、ある時、飲みに誘われてですね、
うん、
で、友達とか、まあ、知り合いぐらいの方と自宅の近くの店で酒を飲み始めたんですよ、うん、で、その時に何かの話の流れで卵が先か鶏が先かどっちだと思うって聞かれて、
うん、
ってなったわけですよ、
うんうん、
で、まあちょっと考えては見たものの、うん、やっぱ答えが見えないような問題で、
そうよね、うん、
もうよくねこの話、
確かに
みたいな、いやよくないと、
なんで
どっちが先か答えろっていう感じでこう言ってくると、うんうん、いやもうないもん答えみたいな、もういいだろうと、うん、家に帰らせてくれって言って、
そっち派だ俺も、
でもうしつこいお前は、
うわ分かる、
ってんで帰ったの、
そうなるよね、
うん、したらちょっとなんか不服そうな顔というかのして、
うん、相手が、
そう相手もね、うん、その質問者も、
うん、
なんで答えなのかみたいな感じの顔をしてですね、
なんで答えなあかんねん、
で帰ってくるんですよ、
うん、
そいつも、
うん、
なんだよと思って、
うん、
ですごい勢いで帰ってったんですよ、走って、うん、ですごい勢いで戻ってきたんですって、
うん、
ただその時にナイフ持ってきて、あのそのまんま男性を15回刺して、まあね、あの殺してしまったということなんですけども、殺害の動機というのが卵か先か鶏が先かという問いに回答しなかったということが、うん、理由だったということで、めちゃくちゃ大変な目に遭ってしまったということなんですけど、
ね、本当に聞きたかったんだ、
ここまで聞きたかった人いないと思いますよね、
どっかで向きになったんでしょうね、
何なんすかねこれ、
なんで答えねえんだよって、
これ本当に俺分かんなくて、
分かんないよ、
答えなかったことに対して怒ってるっぽいんだけど、
うん、そもそもじゃん、
よくこの人とその知り合いとか友人関係みたいのをできてたなって思いますよ、う
ん、
今まで、
あれ何でしたっけ、この間岸本さんが紹介した映画、
映画、
あのイギリスかどっかから、イタリアかどっかからなんかデンマーク行くみたいなやつ、
イギリス、イタリアからデンマーク、
ちっちゃい子と一緒に3人で行ってさ、
うん、
そのイタリアで会った、
うん、
イタリアの旅行先であった、
うん、
夫婦と親子がいてみたいなやつあった
じゃん、はいはいはいはい、胸騒ぎ、
胸騒ぎ、うん、なんかそれに近いね、なんか、
いやそうよね、
この人のなんかちょっとした怒りの沸点と、
うん、
こっちはもう興味ないから逃げたいみたいなものと、そうそう、それでどっかに触れちゃって15回刺されるっていう、
怖っと思って、
怖すぎるわ、
あれに似てるなと思ったんですよ俺、あの吉井さんとかがよく話すさ、
うん、
あの挨拶してくる男、うん、こんにちはみたいなって言って、
うんうん、ああ、
こんにちはって言わなかったら刺されたみたいな話、
うん、
それとなんか同じで、
うんうん、
やっぱちょっとしたこのやり取りのミスというか、
うん、
ミスってほどのミスでもないんだけど、
だから絶対に気分を害しちゃいけない人だったんだその人は、
そうっていう、こういうなんかもう理不尽だし、
もう
あれなんだけど、ただこれが起こった理由を考えると答えときゃよかったなってちょっと思うみたいな、う
ん、で答えときゃね、
そう、何でもなかった
んだと思うし、
わけじゃん、
でその二択間違えてても行かれてたかも、
その
卵みたいな、まあ、やべ卵っつったか今、待ってろ、
卵派かこの野郎
っ戻っていって、うん、ナイフ持ってて、うん、ズンかもしんないし、
いやそうって考えるとちょっと
やだよ、
一個の答えの重さというかね、
うん、
結構あるんだなちゃんとっていう、何が起こるか分かんないっていうことでございます、ね、
恐ろしいわ、確かにそれは、
こういうの俺嫌なんですよ、
その要は
リアルで怖くて
アンコントロールなところがあるのがね、
なんか計算できないし回避しづらいものは、
う
ん
ね、
怖いなって思うんです
よ、ね、確かに怖いわ、
はい、じゃあラスト、
はい、これを押さえて
ベスト1でございます、
1位、
はい、
結構さっきの怖かったけど、
これもう全部近年起きてる話ばっかりなんですけども、うん、これも2024年の、最近ですね、8月だね、うん、に入って起きた事件なんですけども、はい、ニュージーランド、
うん、
オークランドという場所でございまして、
うん、
で、まあ、ここですね、慈善団体があるんですよ、
うん、
でその慈善団体っていうのに、まあ、いろんな人がこう寄付してくれたりとか、なんかいろんなものを送ってくれたりとかっていうのが、まあ、通例としてあると、
うん、
で、何をしてるかっていうと貧困層への食料支援を行っているという、うんうん、慈善団体だったりするわけなんですよね、うん、で、まあ、いつものように寄付された食料やお菓子を配っていたんですけども、ある方、受け取った方から連絡が来るんですよ、
うん、
ちょっとすいませんと、もらったキャンディーなんか変な味するんですけどっていうのが来たんですって、うんうん、でもその慈善団体よく寄付みたいなものもあるんで、その時も匿名の人物から寄付されたキャンディーを約400人に配布していたんですね、うん、で、このキャンディーおかしい、味がおかしいっていうんで、じゃあ食べてみようってことで職員が食べてみたら、
うん、
確かに変な味なんですよ、あんまり食べたことないような味だな、
うーん、
怖くなってきまして、うん、警察へ通報してキャンディーの成分を調べてもらうと、
そんな怖いかな、
キャンディーからは致死量を超えるメタンフェタミン、つまり覚醒剤が検出されたと、で慈善団体はもう絶対にキャンディーを食べないでくれってアナウンスしたんですけど、
うん、
もう時すでに遅しで、
そうでしょうね、
3人はすでに食べていて体調崩して病院で、まあ、運ばれていったと、
うん、
で幸い、まあ、覚醒剤キャンディーによって死亡事故は今のところはないんですけども、うん、誰がどんな目的で覚醒剤入りキャンディーを慈善団体に寄付したのかというのが全く見当がついていない状態ということで、うん、今のところ見知らぬ人から受け取ったお菓子は食べないようにというくらいしか言えないという感じでございますけども、うん、つまり食品テロですね、
なんかあれ東京でしたっけ、カラオケ屋で配られたキャンディーに、うん、
な
んかね、薬混じってて、
うんうん、
それが学生が舐めちゃって、
うん、
でそれで知らないうちにもう虜になってて、
うんうん、
お金どっかで取ってきて、それでその覚醒剤手染めちゃうみたいな、
はいはい、
ありましたよね、
そのね、あったあった、
それに近い感じの、
ただこれの意味のわからなさっていうのは、
うん、プラスないよね、
プラスがないんですよ、うん、その
体壊すぐらい入れてるしね、
致死量だからね、
うん、意味わからんよね、
で致死量を超える覚醒剤って高いからね、
そうか、
普通に毒物入れるより高いわけですよ、
うん、まあね、
なぜしたっていう、
うん、
で全くわからない、
わからないんでしょ、誰が送ったかも、
そう、匿名だし、
めっちゃ怖いねそれ
で、貧困層への食料支援を行ってる団体にやってるって、うん、貧困層になぜその覚醒剤を与えようっていう発想になったのかがわからないのが超気持ち悪いという、
なんかあれいるじゃん、なんか捨てられてる犬猫の餌に毒入れるやつ、
うん、ああ毒物入れ
るとかね、あれに近いのかな、
うんうんうん、なんか
怖いわな、どういう考えでやってんの
か、だから毒物だけならまだ分かるのよ、その、うん、そいつの快楽のためにやってるとかさ、
うん、覚醒剤ね、確かに
覚醒剤をってなると、それをのお金を払ってることになるから、
うんうんうん、
メリットが少ないよね、やり方としては、う
ん、なんかどこかに捨てたかったとかじゃなくて、別に山とか川とかに捨てただけの話や、うん、なんでその誰かを傷つけるんだろうって思うよね、
そうだから、だからこういうやっぱ意味の分かんない行為 ほど怖いものないというか、
実験とかこれ舐めたらどうなるんだろうっていうのを知りたかったとか、
あ、それはありそう、うん、それありそうだな、ね、その線あるかも。だから
だとしたら超怖いけどね、
めちゃくちゃ怖いよ、うん、だってこれ跡があるじゃん、
それただの実験だからね、それ
へえ
怖っ。1位だわ、
怖いです。
捕まってないっていうのが怖いね、
とても。
みんな捕まってるじゃん。
そして8月ですから、
え、そうか、今月じゃん、
まだそれ捕まってないだろうし、
じゃあ第2第3が出るかもしれない。
変な話、違う国で起こるとかもありえるから、ね、
怖
っ。ちょっとやっぱ怖いですよこれ。
ニュージーランド、
ニュージーランド、
ラグビーが強いところだ、
うん、
ねえ、
ねえ、
怖っ。
まあ模倣犯とか出るかもしれないしね。
そうか、
だから、ね、くれぐれも知らない人の渡してきたものっていうのはちょっと気をつけた方がいいですよっていう、
はい、
そういうお話。
いや怖ー、これ
なので、皆さんもねちょっと気をつけて生きていきましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。